皆さんこんにちは。中目黒教会の坂井光雄です。今日は Are you happy? というテーマでお話をさせていただきます。今オーハピーデーを迎えました。ここにいらっしゃる皆さんに幸せになりたいですかと聞いたら、きっと皆さん一人残らず幸せになりたいですと答えてくださると思います。幸せですかと聞いたらどうでしょう。幸せって何なんでしょう。みんな幸せになりたいと思っています。幸せになるためには何が必要なのかな、そういうことをお考えになったことありますか。欲しいものはと聞かれてお金と答える人はとても多いと思います。お金は本当に必要なものですね。今の本当になんとなく先行きが不安で景気が悪くなってきている時代、お金があったら、そして仕事があったら安心ですよね。逆にないと本当に不安というか大変なことになると思います。でも今日あえて考えてみたいのは、お金は大切なものですけれども、お金があればそれで自動的に幸せなのかということです。何があったら私たちは幸せになれるのでしょうか。お金でしょうか。最近読んでいた本にこんな言葉がありました。ちょっと読んでみます。人生の目標として人気のあるのは評判、成功、名声、地位、富、力などです。しかしそれらを手に入れるのはほんの一握りの人だけです。そして手に入れた人々も必ずしも幸せというわけではありません。それはこの種の成功を奪い合う中で人と人との関係が失われていくからではないでしょうか。手にした成功もそれを分かち合う愛する人がいなければ色あせてしまいます。さらに大切なのは、人間はそれよりももっと大きな目標を目指すように作られているということです。皆さんはこの文章をどう思われますか。私たちが幸せになるために必要なものって結局のところ何なんでしょうか。必要なものあればいいものは私たちの周りにたくさんありますけれども、これはないとどうしても幸せになれないっていう、そういう決定的なものって何なんでしょう。本当の幸せということについてご一緒に聖書を読みながら考えてみたいと思います。ヨハネの福音書4章3節からです。これから読むのはイエス・キリストが旅の途中で一人の女性に会ったというある出会いの話ですね。別に恋愛の話じゃないんですけれども、出会い、イエス・キリストがある人に会った話です。ヨハネの福音書4章3節。主は、大丈夫ですか。主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。そこで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられました。おられた時は6時ごろであった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。 もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が五人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたの言ったことは本当です。今読んだ聖書のこのお話の中で、登場人物はイエス・キリスト、それにサマリア人のある女性です。彼女はこれまでに5人の人と結婚しました。この時は6人目と同棲中でした。どうしてそんなことがわかるのか。それは書いてあるからですね、聖書に。一番最後のところにこう書いてあります。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。で、女の人が私には夫はありませんって言うと、イエス様はこういうふうに言われたんです。私には夫はないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないから。そして彼女は、この女性は何も言い返せなかったということはその通りだったということですね。この今読んだ聖書の話は、今から約2000年前のイスラエルでの話です。この時代、このイスラエルの国では、今の日本よりもずっと結婚は大切なものでした。法律、立法から言えば、不倫をすれば死刑です。そのような国で同棲をするということは、それも考えられないようなことでした。その考えられない同棲を彼女はしていたわけです。皆さんはこの人はどんな人だったと想像されますか？いろんなことが考えられるんですけれども、私はやっぱり5回も結婚している、今6人目の、旦那さんと住んでいる、でも結婚はしていないっていうことから、本当に自由に自分の欲しいものを求めて、すごく自分の願いに、自分の欲望に正直に生きてきた人なのかなと思います。経歴はすごいんですけれども、多分彼女にどうしてあなた今までこういう人生を歩んできたのって聞いたら、私は幸せになりたかっただけなんだって彼女は言うのかなと、そんなふうに思います。でも気がついたら ×5 になっていて、つまり5人の人と結婚して、でもそれは長く続かなくて、でそのような彼女を相手にしてくれる6人目の男性、どんな人だったんでしょう。結婚を6回目はしていませんけれども、もしかすると結婚する気なんてない、ただ彼女と遊びたい無責任な男性だったのかもしれません。それでも結婚はしてもらえなかったけれども、彼女はその6人目の男性と一緒に住んでいました。どんなふうに何を感じていたでしょう。 書いてないから想像するしかありませんけれども、私は、彼女は自分の人生に行き詰まりを感じていたんじゃないかなと思います。孤独を感じていたのではないか、落ちるところまで落ちたって思っていたんじゃないかなと、そのように思います。イエス・キリストが彼女に出会ったのはちょうどそんな時でした。そしてイエス・キリストはこんなことを言ったんです。13節、この水を飲む者はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。喉がカラッカラに乾いたときに冷たい水をこう一気にグググググッと飲むと、本当に何とも言えず満ち足りるように、イエス・キリストは彼女のカラカラに乾いて幸せが欲しいけれどもなんか足りないというその心を本当に豊かに満たすことのできる、そのような水を私はあなたにあげることができるよと言われたんです。彼女が欲しいと思っているもの、ずっと探し求めてきたもの、それを私が持っているんだよと、そんなことを言うこのイエス・キリストっていう方は一体どんな方なんでしょうか。今読んだこの聖書の中から2つのことを皆さんにお話ししたいと思います。1つ目は、イエス・キリストは彼女と会うためにわざわざ普段通らない道を通る、そんな方だということです。さっきこの女性はイエス様に対して、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリア人の私に水を求めるのですかと言った、それを聖書で読みました。イエス様はユダヤ人、そしてこの女性はサマリア人、ユダヤ人とサマリア人はとても仲が悪かったんです。ユダヤの人たちは旅行をするときにこのサマリア人の住んでいる地域をわざわざ避けてものすごく遠回りをして旅行をしていた、そのサマリアの町を旅行で通るなんてことはありえなかったわけです。それなのにこの時イエス様はサマリアの町を通って、わざわざそんな道を通って旅をされたんです。どうしてでしょうか。私はイエス・キリストがこの女性に会いたいと思われたからだと思います。この女性に会うためにわざわざこの道に来られたのだと思います。幸せを求めてでも見つけられなくて人生の行き止まりに迷い込んでしまったようなこの女性に本当の幸せをあげたかったから、わざわざ道を変えられました。二つ目、イエス・キリストは、この方はこの彼女のことを全部知っておられる方だったんです。5回結婚したことがある、今同棲をしている、そんなことを尋ねられてもいないのに、話してもらってもいないのに知っていたイエス・キリストはきっと彼女の心の中、彼女の気持ちもよく知っておられたと思います。喜びも悲しみも痛みも孤独も今まで何を求めて生きてきたのかも、そして今どういう状況にあるかも、それをよく分かっていてイエス・キリストは彼女に近づいてこられました。あなたが求めているものを、本当に求めているものを私はあげるよ、私があなたにそれを与えることができるんだよと。聖書にはイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない神であると書いてあります。目には見えませんけれども、イエス・キリスト、イエス様は私たちにも同じように関わってくださる方です。曲がりくねった人生を歩いている私たちに、もうどうしてこんなことがあるんだろう、どうしてこんなことになってるんだろう、どうしてここにいるんだろう、どうして私は今までこんな道を歩いてきてしまったんだろう、そのような道を私たちは通ることがあるかもしれませんけれども、 その曲がりくねった道を歩いている私たちのところにイエス・キリストはわざわざ来られます。偶然にすれ違ったのではなくて、私たちに会いに来られるんです。そしてイエス様は私たちのことを全部知っておられます。私たちの願い、喜び、悲しみ、心配、痛み、イエス様は私たちのことを全部知っておられ、私たちが今までどんな道を通ってきたのかを知っておられ、私たちの犯してきた過ち、あんなことしなければよかったと思うようなこと、そして私たちの醜い部分も全部知っておられて、それでも私たちを避けずに会いに来てこう言ってくださるんです。あなたがずっと求めている本当の満足、本当の幸せ、私はそれをあげることができる。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがないと。このサマリアの女の人はどう答えたでしょう。イエス・キリストにどう答えたでしょう。その水を私にもくださいって言ったんです。私たちも今日そういうふうにイエス・キリストに言うことができたら本当に素晴らしいと思います。私たちの全部を知っておられる方に心を開いて、私にも本当の幸せを与える、イエス様あなたが必要なんです、あなたのくださる水が必要なんですって、そういうふうに言えたら。イ・チソンさんという方をご存知でしょうか。韓国の方です。本当に美しい大学生だったそうなんですけれども、ある日大きな交通事故に遭って、体の 55% が火傷になってしまいます。生死の境をさまよいます。奇跡的に助かりましたけれども、それはまた本当に苦しい日々の始まりでもありました。顔が焼けてしまって、もう人間の姿には戻れないでしょうと、そういうふうにお医者さんに言われたそうです。傷の痛みと手術の痛みと、いろんな人からじろじろ見られる視線と、心ない言葉に耐えながら、そして自分でも鏡を覗くときに本当に変わってしまった、以前とは全然違う自分の姿に向かって、あ、これが私なんだって受け入れる、そのようなことをしてこられた方です。その方が2冊本を書いてらっしゃるんですけれども、5年目に出版されたチソン今日も幸せですという本があります。その本の中にこんなことが書いてあります。おまけの人生の始まりは夢も希望もないように見えましたが、神様は私に希望をくれました。夢を見させてくれました。私の小さな願いに目を留めてくださった神様は、ボロボロに引き裂かれた私の心をよみがえらせてくださいました。5年という歳月が流れようとしている今、私のこの目で叶えられた夢を見ることができるようにしてくださいました。絶望しか残っていないと思えた残酷な運命と和解する方法を教えてくださいました。この5年間想像もできないような豊かな祝福をいただきました。この本に涙と苦痛とうめきではなく、祝福の話を書くことができるようにしてくださいました。人生経験が豊富なわけでも、知恵に恵まれているわけでもありませんが、5度目の新しい誕生日を目前にした私には、この5度目の誕生日っていうのは事故にあってから5年目っていう意味なんですけれども、5度目の新しい誕生日を目前にした私には幸せになる秘訣があります。彼女は特別なのでしょうか。ある意味で特別だと思います。そんなに大きな障害を負って生きて、大きな火傷を負って生きているという方はそんなにたくさんはいらっしゃらないでしょう。でも彼女はどうしてこんなに強いんでしょうか。どうしてこんなに前向きなんでしょうか。幸せになる秘訣なんて言えるんでしょうか。彼女が特別だからでしょうか。彼女はクリスチャンです。 そしてその本の中で彼女が幸せですと言えるのは神様のおかげだと書いてあります。曲がりくねった苦しい道を一緒に歩んでくださる神様がおられ、傷だらけの自分でも受け入れがたかった、自分でも愛せなかった姿に向かって愛していると言ってくださる、そういう神様がおられるから私は今の私があると、そのようにこの方は書いておられます。私たちの人生には良いことばかりではありません。私たちそれぞれが背負って生きているものがおそらくあります。でもいろんなことが起こりつつも幸せですって言える、そういう生き方があるんだなと教えられます。私たちは幸せっていうのをどれだけ持っているかということで考えてしまいますが、そうではない。幸せ、それは心の満足感、私はこれでいいんだって思える心の満足感ではないでしょうか。そしてその私はこれでいいんだっていう満足感、決して乾くことのない水を与えることができるのはイエス・キリストただ一人です。このサマリアの女の人と一緒に私たちも今日心をイエス様に向かって開いてみませんか。もうそれをしていらっしゃる方々もたくさんおられると思いますが、もし今日初めてこのイエス様の話を聞いた方、あるいは知ってはいるけど私はまだイエス様に心を開いたことがない、そういう方がおられたら、ご一緒に、私もその水が必要なんです、私の全部を知っているイエス様、私にもあなたがくださる心の満足が必要なんです、私にはあなたが必要なんです、そういうふうに心を開いて言うことができたらそう思います。一言お祈りをします。目を閉じてください。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。その水を私にもください。神様、今日この時をありがとうございます。あなたが私たちの今いる状況を全部知っておられます。そして今日あなたは私たち一人一人のところに語りかけ、会いに来てくださっています。神様、私たちにはあなたが与えてくださる本当の満足が、本当の喜びが必要です。人生のいろんな出来事に左右されないあなたの喜びが必要です。神様、私たちの心、私の心をあなたに開きますから、どうぞそのあなたの喜びで私たちの心を満たしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。